病院について、医者との関わり方、選び方について教えてください。
医者との関わり方、医者の選び方ってことですよね。非常に難しい問題かなと私も思います。私自身いらっしゃる患者さんは選べないですし、患者さんの方もなかなか医者選ぶのは難しいと思うので、できれば信頼関係が構築できるようなお医者さん選べればいいかなと思います。病院の選び方は置いといて、まずはそのドクターですね、医師の選び方というか医師との接し方について、注意点というとなんか上から目線みたいなんですが、医者はどんなふうに考えているのか、医者の側から見るとこんなふうに思ってるっていうお話も交えて、ちょっと話をしていきたいと思います。患者さん、もちろんご自身の話をじっくり聞いてもらって解決してほしいという思いで来られてるわけですので、すごく長く時間をとってお話を聞いてほしいと思ってらっしゃると思うんですが、私たちの側はですね、時間に追われて仕事をしているような部分がありまして、なかなかじっくり聞きたくても聞けないっていうような現状があります。個人的に私のお話をしますと、泌尿器科医で手術をバリバリやってた頃はですね、午前中手術を終えてお昼ご飯を食べるか食べないかで午後2時から外来が5時まであるわけなんですけども、30人ぐらいは普通に来てまして、下手すると40人50人の患者さんがいらっしゃると。で、普通に3時間で30人の患者さんを見るってなりますと、1時間10人ですね。単純に割り算すると1人6分しか時間がかけられないっていうことなんですが、その中には初診の患者さんもいらっしゃいまして、すごく詳しく問診をしないと、訴えがわからないような方もいらっしゃいます。どうしてもその初診の方の話を長く聞いてると、最新の方、いつもの顔見知りの方の時間が本当に3分間診療どころじゃない1分間診療だったり何十秒診療だったり、申し訳ないなと思いつつも、そういうのが医者の側の現状ですね。あとその医療制度にも問題がありまして、日本は国民皆保険で非常に素晴らしい国だと思うんですけども、例えば初診料はおそらく2800円ぐらいの3割負担ぐらいで、皆さん850円の初診料を支払われると。再診料になると、大体3割負担で220円ぐらいの、結局その再診の方を10人見てもですね、医療側としては本当に大した額にはならないっていう、外来診療だけでやってる病院っていうのは残念ながら数をこなさないと収益に全くならないっていう構造的な問題もあります。手術ができるような病院は手術で収入を得るっていうことも可能なんでしょうけども、外来受診オンリーでやってるところは本当にたくさん回らないと看護師さんのお給料も出ないような、そういう病院もあるっていうふうに聞きます。で、それと患者さんを大切に話を聞くっていうのは別問題ではあるんですが、医師としての患者さんの評価ですね、先生は非常に話を聞いてくれる、とっても長く話を聞いてくれるいい先生だっていう患者さんの側の評価と、医師が病院の中から受けてる先生は患者さんの話を長く聞いていい先生なんだけど全然収益が上がらないねみたいな評価とがまた違うっていう、私たちの側にも苦しい現状があるっていう部分、ちょっと悲しい現状なんですが、あと先ほどの泌尿器科の例でお話ししますと、50人も患者さんが来た日には5時までの外来なのに、もちろん5時で終わらなくって6時になったり6時を超えたりってなってくると、待ってる患者さんも非常にお疲れですし、院外薬局の薬局さんなんかもですね、遅くまで開けて待ってなきゃいけないわけですね。そうすると、誰々先生の外来はすごく人気があって遅くまでやるんだけども、薬局も閉められなくって困るねみたいな、そういう評価が聞こえてきたりすると、っていう、医師の側もどっちも立てたいけどどっちも立てないっていう、そういう苦しい現状の中に診療してるっていう、ちょっと事実があります。で、 そこで皆さんに提案なんですが、受診されるときは A4 の紙1枚ぐらいに症状だとか聞きたいことだとかを割とこう簡潔にまとめられて、医者に見せるように一緒に見るようにしながら一つ一つ解決していくっていうと、まあお互い信頼感も生まれますし、診療もスムーズに進みますので、聞きたいことをまとめて端的に聞くっていう、そういう方針をされると、まあ、信頼感がぐっと深まる、時間の短縮にもなっていいんじゃないのかなっていうふうに思いますし、多分他の先生ドクターの方々もそんなふうに感じてらっしゃると思います。あとよくありがちなのが、ご自分の地位がすごくアッパーな方だとか、親戚に医者がいるんだとか、こんな治療法を知ってるけどどうなんだっていうふうに、聞き方にももちろんよるとは思うんですけども、すごく威圧的な聞き方をされる方がたまにいらっしゃいまして、多分そういう方は特別な待遇、自分が特別に扱いしてほしいっていう意思表示なのかもしれませんけども、私たちの受ける印象としては、そういう大事な方に治療ミスをしたら大変なことになるんじゃないか、訴訟になるんじゃないかっていうような、そういう心配も出てきて、どうしても親しくなりづらかったり、手術をしなきゃいけないケースでは、標準治療って言いまして、もう決まりきった手術の提案しかできない、もしミスした時には失敗されるんじゃないかっていうような、そういう懸念が生まれるってことですね。私みたいな昭和のおじさんの世代は割とそういうのは慣れてますし、平気で自分が訴訟に巻き込まれてもそれは運が悪かったっていうような、そういう教育受けてますので、割と臆せず言いたいことは何でも言うんですけども、最近の若い世代の先生方はもう授業の中でこんな風な例は訴訟になってこんな風になりましたよっていうような話を随分聞かされて育ってますので、自分を守るっていうよりも無駄な訴訟に巻き込まれると診療を休んで裁判に出なきゃいけないと、だから巻き込まれること自体がもうそもそも間違った診療の進め方だみたいな教育を受けてますので、とにかく危ないものには近寄らないっていうことで、ちょっと昭和のおじさん世代からすると残念なんですが、そういう現状もあります。弁護士さん関係のことをあまり悪くは言いたくないんですけども、やっぱり事実として医療訴訟を扱う弁護士さんの方が増えまして、ご本人ご関係者の方々は訴訟を起こしたいと思ってなくても、こんな風に訴訟すれば勝てますよみたいな話で、すごく増えてるんですね。だからもうちょっとも上げ足を取られないように、慎重に慎重にっていう考えが若い先生方の間でありますので、さっきの話に戻りますと、あんまりご自分の地位を振りかざしたり高圧的な態度に出られると、何かミスをしたら失敗するんじゃない、失敗をしたら裁判になるんじゃないかっていうような、そういうこちらも戦々恐々として治療しなきゃいけない、結局何が言いたいかって言いますと、医師と患者さんの間の人間関係をどう築くのかっていうのはすごく大事な問題だと思いますので、先ほども言いましたように A4 の紙1枚ぐらいの感じに簡潔にお話をまとめて、患者さんとしても医者の側にプレゼンテーションをするってことですね。会社みたいですけども、いいプレゼンができる患者さんっていうのは、やっぱり医師の側から見てもすごく説明もしやすい、すごくできる人だなっていう印象を持ちますので、信頼関係が早く築きやすいっていうことになると思います。患者さんの側でもそういうふうに、いいプレゼンをした時の反応を見てですね、ちゃんと聞いてくれる先生なのかどうなのかっていうようなことを判断されればいいと思います。本当に時間のおせおせの中で診療してますので、外来1回だけで話が全て終わるわけじゃありませんので、次来た時にはこの聞けなかったここのところを詳しく聞きたいですからって言ってメモ残していくのもいいやり方だと思いますし、あんまり独り占めしようと思わずに回数を稼いでいるうちに信頼関係を築いたり、聞きたいことを聞けたりするような、そういう関係が構築できればいい医者患者関係ができるんじゃないかなっていうふうに思います。